お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただきます。生放送を聞きの方は時刻は3時10分を回っています。私ゆかがお届けしておりますななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の待ち人をご紹介します。福祉企画課より白橋正樹さん、そして舞鶴市民生児童委員連盟広報部会長でいらっしゃいます倉内克美さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は、ね、お二人お越しいただいておりますが、まずは民生委員とはというところについてご説明いただけますでしょうか。
はい、民生委員さんはですね、地域の住民の立場に立って、地域福祉を担っていただいているボランティアという方になります。で、地域にはそれぞれの地域には高齢者とか障害を持った方、それから子どもさんですね、ご家族、小さいお子さんを持ったご家族、そういった方や、それ以外にも生活上の心配事とか、そういうものを抱えた方がいらっしゃるかと思います。うん、そういった方々 の、 相談役となって地域を回っていただいている。で、それからその市役所とか、それから保健所、地域の包括支援センターといった、そういう支援専門の機関ですね、とのつながり役、つなぎ役、パイプ役の役目を担っていただいている方になっております。
はい、ありがとうございます。今ね、白橋さんからご紹介いただきましたが、地域福祉を担うボランティアさんでいらっしゃるわけなんですが、地域のね、いろんな困りごとだったり、そういった相談に応じて必要な支援を受けられるように専門機関へとつなぐ、そのパイプ役としての役割を担っていらっしゃるということなんですね。
そうですね。
はい、舞鶴市においては具体的にどういった活動をされているんでしょうか。
はい、地域舞鶴市だけに限らず、全国の民生委員さんだと思いますけれども、地域の中を、くまなく回っていただいて、場合によってはそういう人に訪問していただいたり、日々の活動の見守りとかをしていただいた上で、何かおかしいなというようなことがあったり、それからちょっと気になるようなことがあると相談に乗っていただいて、その中から例えば何かを最近ご飯食べてないんだとか、ちょっと体の調子が悪いんだとか、あそこどこに行きたいけどなかなか体が具合は悪くていけないんだというようなお話があった時に、それこそ市役所とかの方に、こういう支援とかそういうのが市役所であるよというような話をアドバイスしていただいて、つながっていただくというようなことですね、というようなことをやっていただいています。で、それから、その舞鶴の民生児童連盟というのが舞鶴市内であるんですけども、そこの今の活動としまして、この6月から、今ちょうど熱中症のすごい暑い時期で熱中症が始まりますので、その熱中症の高齢者宅訪問というのをしてまして、ちょっとグッズですね、今年でしたら、ウェットティッシュですけども、それを持って高齢者のお宅に訪問していただいて、熱中症の啓発活動を全市舞鶴市内的にしていただいているのが今年の活動になってますね。
はい、ということでね、6月から熱中症対策としても高齢者のお宅を守っていらっしゃるということなんですけれども、家の中にいても熱中症ってなるんですもんね。
そうですね。はい、
なんかその炎天下の下でっていうイメージがありますけれども、意外とね。で、高齢者の方って多分昔はエアコンとか使わなくても夏場快適にお過ごしになった経験があると思うんですよ。なのでそのイメージのまま、もうこんなん頼らんでもやっていけるわいってなってしまうとね、やっぱ今こう温暖化とかも言われてますけれども、やっぱ暑いですもんね。
そうですね。
なのでもう上手にそういったクーラーですとか扇風機をね、もう蹴散らずに、もうご自身の健康のために使っていただければなというふうに思います。
はい、もうおっしゃる通りで、民生委員さん回っていただく中で、もう全然クーラーをつけてなかったというようなお宅があったとか、そういうもうすごいもう30度近いのにつけてなかったとかいう話も聞いて、それを見て民生委員さんがちゃんとつけなあかんでっていうようなアドバイスをして回ったという話も聞いてますので、そういうところで民生委員さん、皆さん大変助かってると、舞鶴市としても助かってるなと思ってます。
はい、ね、地域の見守り役ということですけれども、そしたら日々としてはもう町内をこうお散歩がてら見守っていらっしゃるというようなイメージなんでしょうかね。
そうやな。
そうですね。 回っていただいて、もう回っていただくだけでも当然その民生委員さんの存在を、うん、地域の皆さん気づかれますし、回っておられるというのが分かれば何かあったら話したらいいんだというふうな、一つ安心にもつながると思いますので、なかなか民生委員っていうとちょっと堅苦しいようなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、そういう、それだけでなくてもう回っていただくだけでも十分民生委員の活動になってるんだというのを皆さん知っていただきたいなと思います、ね。
はい、この民生委員さんなんですけれども、やりたいって言ってやるもんなんですか？
民生委員さんはですね、当然手を挙げていただくというのもあるんですけども、基本的には地域のからの推薦という形になります。舞鶴、自治会とか町内会の会長さんから推薦をいただいて、うん、それで審査をして移植になっていただくというようなのが手順になりますね。
任期はどれくらいになるんでしょうか？
任期はですね、基本的には、3年が1期3年になっています、うん。で11月の、12月1日ですね、うん、から3年後の11月30日までが一つの任期になっております。
ということでね、地域の方、自治会の方からのこう推薦で、なるということなんですけれども、やっぱり普段からね、そういった人柄がいいとか、面倒見がいいとか、そういったところをやっぱふさわしい人っているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、じゃ実際にね、倉内さんが民生委員さんなさってますので、一回曲を挟みまして、実際の活動についてもお伺いしてまいりたいなというふうに思います。それではここで曲のリクエストをいただいております。ご紹介お願いいたします。
はい、民生委員さんの、歌テーマソングといいますか、歌がありまして、こちらの方をお聞きいただきたいと思います。三鷹淳さん、それから真理芳子さんで花咲く郷土という歌です。
はい、民生委員さんのテーマソングをお聞きいただきましたけれども、この歌ね、歌ってらっしゃるということなんですね、集まりの時には。
定例会の毎月の歌の最初の時に、今ほんでコロナ禍で発声はしとらんで、
この CD を流して心の中で歌うような感じですね。なるほどなるほど。でなんかこの歌詞もいいですよね、温かい感じがしてね。
そうですね、もう皆さんを助けようという、手を携えてやっていこうというような歌ですね。
はい、はい、ありがとうございます。花咲く郷土をお聞きいただきました。さて本日は福祉企画課白橋さん、そして舞鶴市民生児童委員連盟の倉橋広報部会長にお越しいただいております。児童委員とはということでね、先ほどお話をお伺いしたんですけれども、実際にこの活動をなさっている倉橋さんにも体験談をお伺いさせていただこうと思います。もういろんなエピソードあるかと思うんですが。
そうやね、はい、実際自分が活動しとるんは地域の、うん、人らの見守りみたいな活動なんですけど、それが負担じゃないんで、自分の健康のために、うん、歩いて町内を回って、でちょっと雨戸が今日は開いとらんないう時には町内会長さんとかそういうんで相談し合って、ちょっと訪ねてみようかって言うんで、でもしそれで連絡がつかん場合はそこの家の方の子供さんとかそういうところに電話をかけて、最近おばあちゃんとこの雨戸が開いとらんけどどうやろうな言って、そういうんで訪ねたりしとんですけど。
なるほど。そしてもうお散歩がてらっていうことなんですね、うん、日課の自分の健康のために、歩きがてらちょっと地域のご自宅の様子を伺うと、うん、もうそれは外から見て、あ、なんかあそこの家ずっと窓が閉まってるなとか、ちょっとこの気づいたことがあったら町内会の方とも相談して、はい、でちょっとご家族の方に連絡を取ってみてということなんですね、
はい、そうなんです、うん。
ということで、もしかしたら中でね倒れてるかもっていうことありますもんね。
それが孤独死とかそういうにつながっていくんで、そういうのがないように町内の中で、うん、で各地区で民生委員さんを出してくれるのが一番理想なんちゃうかなというのは心の中では思っとんですけど。
はい、これね、ラジオを聞きの皆さんご存知でしたでしょうか。こんな風に自分たちがね、普段多分働き盛りの世代とかはもう日中いないじゃないですか、はい、家に。 で自分たちがいない間にもそうやって町内を見守ってくれてる方がいるっていうことですよね。まずこういう方がいらっしゃるというこの存在の大きさ、そして全然多分知らないとは思うんですよ普段ね、どんな方がいつ見守ってらっしゃるのかっていうのは気づかないかもしれないけど、こんな風に自分の家族以外でこうやって自分たちの安全だったりその安否を確認してくださる方が、まあ、地域にいらっしゃるということがすごく心強いことだなというふうにね今お話を聞いてて感じました。そして実際にあのお宅に訪問されたりってこともあるんですか？
あります。あの配り物らが先ほどあの市役所の方がおっしゃられたあの、うん、配り物があるんです。
あ、それもウェットティッシュですか？
それも一つの手で、うんうん、あの一軒ずつ訪ねていくんで、その時はで追ってない時は書き置きをして手紙を入れとくとか、その民生委員さんが回ってきとるんやなあいうのを、うん、あの高齢者の人に分かるようにあの書き置きを置いて帰ったりするんです。
うん、その一言一手間がすごく温かいというか、ただウェットティッシュがポンってポストに入っててもふんで終わるじゃないですかでもそこに一筆ね添えてあると、あ、来てくださったんだなっていうのが伝わりますよね。
そういうんであの意思疎通を図れるように、
うん、
あ、おばあちゃんこの間あのポストに入れとったけどあの分かった言
う
て、
うんうん、
声かけたりして意思疎通を図っていったら、町内もあのみんなが民生委員さんはこうやって動いてくれとってんやな、今分かってええんちゃうかなって、うん、
ありがたいですよね。で高齢者のお宅にとってはね、そのような見守りがあるということなんですが、他の世代に対してはいかがでしょうか？
あのね、子供、小さい子供が誕生すると、うん、そこへ訪ねていってあの子供の成長を見たりする主任児童院さんがおるんです。その女の方2人で、で地域の民生委員さんと一緒に3人でそこの家庭訪問みたいに、
うん、
行ってどうですか言って、でその主任児童院さんが子どもの具合どうや、あのなんか悩んどらへんかいういろんな相談を聞いて、うん、もしそういう悩み事があるんやったら言ってくださいよ、ほんだら子どもの遊び場はこういうとこがありますよ言ってチラシを置いて、
うん、
帰ってくるその仕事もあるんですけど、そのむちゃくちゃ民生さんになるとあれせなあかんこれせなあかん言うんじゃなしに、
うんうん、
あの自分が動ける範囲で動いてもらったら一番いいんじゃないかなという感じで、うん、あの今度もあの民生委員さんが改正の時期なんで、あの町内会長さんが訪ねて行って、あの民生委員さんやってくれてないかって言われた時には、
うん、
あのいや断らんと、いや言って断らんと気持ちよくあの返答してあげたら一番いいんじゃないかなという感じはします。
はい、そういうことでね、先ほど の, あのお話にもこの民生委員っていうのは立候補じゃなくて推薦だということでしたよね。であのホームページを拝見してますと、人格見識が高く広く社会の実情に通じかつ社会福祉の増進に熱意のある人を各自治会から推薦いただき、市府の推薦会を経由し厚生労働大臣が委嘱しますということでね。
そうなんです。
はい、なのでそのお声がかかったということは名誉なことじゃないですかこういう人物だというふうに見なしてもらえてるってことですよね。
そうですね、はい、
ふさわしい、誰でもいいんじゃないんだよっていう
そうですね
だからちょっと最初はめんどくさって思うかもしれないですけど、はい、そんなふうに自分が認められてるんだなっていう、これは私誇らしいことなんじゃないかなと思うので、
そうですね、はい、ぜひそう思っていただいて、
うん、前向きに捉えて引き受けていただければいいんじゃないかなと思います。
ほんまに、
ちなみにどうですか、やっぱり担い手って今減ってるんですか、ね、
そうですね、あの舞鶴市内あの定員、民生委員の定員が288名いらっしゃいます、
うん、
で、まあ、先ほどちょっと会長からもお話ありました、その中であの32名の方はあの子どもさんのこととか 赤ちゃんとかのことを専門である主任児童委員という方になるんですけど、その方が32名いらっしゃって、それ以外に256名で地域 の地区の担当の方がいらっしゃるんですけども、その地区の担当の方が現在舞鶴市内で10地区あの欠員というような形でいらっしゃらない地区が10地区あるという状態なんです。町内会するともう少し多い13、4 町内会という形になってくるんですけども、やっぱりそういうところになりますと、先ほど最初にちょっと言いました通り、民生委員さん地域と市役所とかそういった公的機関のつなぎ役、パイプ役ですので、その民生委員さんいらっしゃらないとそのパイプが一つなくなってしまうということになりますので、やっぱりその地域の困っている方、高齢の方とかのとのやっぱりセーフティーネットといいますか、そこが一つ欠けてしまうということになりますの でもうぜひとも地域で民生委員さんの方をどなたか推薦をいただきたい、なっていただきたいというのは私たちの願いです。う、はい、
もうそれもやっぱり高齢化っていうことなんですかね、頼みたいけど頼みにくいっていう、
まあ、そうですね、やはりどこも高齢化してなり手がないないという難しい問題はあるとは思うんですけども、はい、なんとかお願いいたします。
そうですね、やっぱりこういう方が地域に一人いてくださるだけで全然違うと思うんですよね、はい、パイプ役ということで、ただその全部一人で背負わなくていいということですよね。
そうですね、
つなぎ役なので全部自分で解決するんじゃなくって、はい、あ、なんかこういう気になる方がいるなと思ったら、まあ、地域のその町内会長さんであったり市職員さんであったりにもう情報を共有する係みたいな、
そうです
ね、イメージですかね、はいはい、なので全部ね、その民生委員さんが背負うことではなくって、まあ、地域の見守りですねをしていただいて、気になるお家があったらみんなで協力して解決していくという感じです ね、はい、ぜひねお声がかかったら引き受けていただければありがたいなというふうに思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこちゃたラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。本日はね、児童委員について、民生児童委員についてお話をお伺いしてまいりました。先ほどねちょっと改選のお話もちらっと出たんですけれども、ちょうど今年がその年に当たるんでしょうかね。
そうですね、先ほど言いました民生委員さん任期が3年なんですけども、その3年ごとに一斉改選という全国一斉に民生委員さんの入れ替わりといいますか、改選というのがあります、それが今年の、今の現在の民生委員さんの任期が今年の11月30日までですので、はい、今年がちょうどその一斉改選の年に当たってるんです、はい
はい、じゃあ時期の方は12月1日から3年間活動していただくということなんですね。
そうですね、はい、
はい、で今ちょうどそしたら次の方を探している最中なんでしょうか、各地域では、は
い、そうなんです。先ほど言いました民生委員さんの推薦は町内会から、町内会、自治会の会長さんからいただく形になるんですけども、先週、ちょうど先週ですね、5月の末頃、20日頃に各、前市内すべての自治会の会長さん、町内会の会長さんの方に推薦の書類、依頼の書類とそれから推薦の様式の用紙ですね、の方を送らせていただきました。ちょっとそれぞれの地区で今お調べ推薦候補者の推薦をの作業を多分進めていただいているところだと思います。
はい、ということでね、各地域ではね改選に向けて今準備が進められているというところですね。やっぱりこのね民生委員さんがいてくださると、その地域のパイプ役としてね本当にいろんなことの早期発見につながったり、少しでもね皆さんが安心して暮らせるように、地域にねいてくださるわけですから、ぜひとも地域でね今欠員もね10地区あるということなのでね、各地域にやっぱり一人はねいてほしいなというところで、今活動されてますので、もし声がかかりましたら引き受けていただけたら嬉しいなというふうに思います。そして地域にお住まいの皆さんからしても、この民生児童委員さんというのは地域の身近な福祉の相談役ということですので、何か困ったことがありましたら、いろんな相談窓口とかねお電話でもあるでしょうし、ご家族やお友達に相談するのもいいんじゃないかなと思うんですが、誰に相談したらいいかわからないという時は民生委員さんという手もありますよということなんですよね。
そういうことです、
そういうことです、
はい、なので例えば高齢になって一人暮らしで心細いであったりですとか、 赤ちゃんが生まれたんだけれども、もうどうしたらいいんだろう、身近なところにアドバイスしてくれる人いないかな、まあ、あるいは福祉サービスについてどんなのがあるのかちょっと知りたいなですとか、一時的な生活費や医療費について相談したい、まあ、こういったことでもしお困りでいらっしゃいましたら、あの地域の、ね、民生児童委員さんにぜひご相談くださいということですね。はい、倉内さん、実際にね、あのどんな相談とかあります？
ね、この間もあの自分の家の前の、雑草が道路の方に出てきとる境に、なんとかならんかな
って。それ空き家ってことですか？
いやいや、空き家じゃなしに住んどって、うん、車が通るときに車に使えるぐらいの、うん、その草とか
住んでおられるけれども、ね、草刈りをしない家があると、
うん、自分がするんが大変やで、うん、なんとかならんかなっていう相談はあったんですけど、うん、市に言ってもあのそこの山の持ち主がするべきやとかなんとか言いかけたんで、うん、あもう仕方ないな言って僕が買ったんやけど、
自ら動いていただいて、はい、ありがとうございます。それもそしたらそのお家の方にちょっと一声かけてちょっと草枯らしてくれへんかっていうことで、
もうやりますって僕が言ったんで、うん、でやっとったらあれあの C から来とるんやん思っとったら、いや違うんやね、クラウドさんが来てやっとったんやなでもそのおばちゃんも気ぃ使うて、うん、あの檻みたいななんかあのチラシ寿司みたいなのを持ってきてくれて、これ食べてくださいってもらって帰ったのはあります、
まあ、ウィンウィンですよね、お互いね、お隣さんもすっきり、はい、そこにお住まいの方も、ね、自分ではどうしようもできなかったけども、はい、倉内さんにやっていただけて嬉しい、はい、そして倉内さんも美味しいお寿司を食べれて嬉しいということでね、三方、はい、よしでしたね、はい、まあ、本当に、まあ、こんなことで相談していいんかなというようなことでも、あの身近な、ね、あの相談役ということですので、一度ご相談いただければ何かの解決につながるんじゃないかなというふうに思いますのでね、ぜひこういった、ね、地域の身近な福祉の相談役、民生児童委員さんを頼っていただきたいなと思います。ところでうちの民生児童委員さんって誰なんやろってね、多分ご存じない方も多いんじゃないかなと思うんですけども、どこでそれは調べることができるんでしょうか？
あ、そうですね、町内会長さんでしたら多分ご存じじゃないかなと思います。ここに聞いていただくのでも構いませんし、あの市役所こちら福祉企画課の方にお問い合わせいただくのでも、お調べしてお答えさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
はい、では福祉企画課のお電話番号をお願いします。
はい、福祉企画課の電話番号がですね、66-1011 です。
はい、ということで、民生児童委員さん、自分の地域は誰なんだろうという時にね、もしわからなければ福祉企画課でも、教えていただけるということです。 0773-66-1011 までお気軽にお電話をお願いいたします。さて、あっという間に時間になりましたけれども、最後にリスナーの皆さんにメッセージがあればお願いいたします。
はい、先ほど言いました一斉回線ですね、今自治会長さんの方がメインで動いていただいていると思いますけども、なかなか町内会長さん自治会長さんお一人ではなかなか難しいと思います。ですので、町内の皆さんですね、町内会長にご協力いただいて、まあ、こんな人どうやろうとか、まあ、もちろん自分で私やるでって言っていただくのが一番ではありますけども、そうじゃなくてもこの人どうやろうというような相談に皆さんで、民生委員さんを推薦するんだというような思いで、手伝っていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、本日は福祉企画課より白橋正樹さん、舞鶴市民生児童委員連盟広報部会長でいらっしゃいます倉内克美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。